どうも、アウンです。今回は ICB に関するですね、話をしていきたいんですが、対談形式で話をしていきます。で、今回いるのがですね、翔くんと、あとは僕のパートナーというかね、うちの会社の社員でもあり、ビジネスパートナーでもある淳くん、翔と淳ですねと僕、この3人で話をしていきたいなと思います。じゃあ2人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ自己紹介とかどうしようかな。特にはいい。淳は初めてだと思うから、軽くちょっとなんか喋ってくんない？
あ、はい、淳と申します。
はい。
先ほど説明があった通り、アウンさんの、ビジネスパートナー兼社員ということで、サポートだったりとかをいろいろやらせてもらってるっていう感じですかね。
はい。もともとね、歯科技工士っていう仕事を結構長い間やってたんだけど、将来のことを考えたりとか、はい、あとは自分自身の成長、スキルアップっていうことを考えて、新しいキャリアに踏み出したっていう感じだよね。
そうですね。
でもうちで1年以上やってくれてるし、その前からね、俺のコンテンツとかでもずっと学び続けてくれてるから、もう即戦力も即戦力というか、もう実際にコンテンツ作ってもらったり、時に僕の影武者みたいな感じになって文章書いてくれたりとかねもうそういうの全部任せられるぐらいの知識を持った人間ということで認識しておいてほしいなと思います。翔の方はもう紹介はいいと思うんで。
はい
はい。じゃあ改めてよろしくお願いします。
お願いします。
はい。
それで今日の話はというと、いろいろね、質問をもらってたんですよ、 ICB の読者さんから。で、大きく6つ挙げられるのかなと思っていて、6つで多分合ってると思うんだけど、1つ目はね、スキル習得に対する不安があると。例えば、必須スキルってあるじゃん、このビジネスをやっていく上のね、はい、例えばビジネスの全体像を把握するとか、コピーライティング、マーケティング、コンテンツメイキングとかね、あとステップメールとかいろんな概念があるよね。そういうもののスキルを自分がね、ちゃんと習得していけるのかどうかっていう不安、あるいはもうかなり基本的なね、パソコン操作だとかインターネットの検索とかね、 IT スキルだよね。あるいはね、いろんなツールを使わなきゃいけないじゃん、サーバーにアップしたり、サーバーっていう言葉もそうだけど、FTP とかね、あとワードプレスとか、ステップメールも一つのツールなんだけど、こういうものに関する知識は全くなくて、そこに対する不安を持ってるっていうことね。で、これが一つ目で、二つ目がコンテンツを生み出すことに対する不安。これはね、自分が人の役に立つコンテンツ、感謝されるコンテンツっていうのを果たして生み出していけるんだろうかっていう不安ね、疑問。もっと言うと、そういうものを生み出せたとしても、それをね、商品化できるほどのコンテンツを、それでお金を取れるレベルのコンテンツを出してね、実際に買ってもらって、で感謝されるっていうイメージがなかなか現実味がなくて、イメージがつかめないっていう問題もありました。これが2つ目かな。で、3つ目が、モチベーションが続かないっていう問題もあったし、次に、身内にね、なかなかネットビジネスってものを理解されないっていう問題もあったし、これで今4つかな。
そうですね。
で、あとは、全体像がわからないっていうところ、このビジネスの全体って何をやっていいかわかんない、どういう仕組みでお金を稼いでいくのかっていう、そのなんとなくはわかるんだけど、 LP とかステップメールとかブログを書くとかっていう細切れの部分はわかるんだけど、それがどうつながっていってて、で、このビジネスが成立しているのかっていう全体像がわかんない。で、まず何をやっていいかもわからない。まずブログを書けっていうことをいろんな人が言うんだけど、とにかく書けと。だけど、これ書いててどこでどう収益につながるのかなっていうのがイメージがつかないっていう問題ね。これがあると思います。最後に ICB っていうビジネスに対する意義、どこにこれ意義があるのかっていう、感謝される、で、その対価をもらう、それでお互いウィンウィンのビジネスだっていうのはいろんな人が言ってるし、俺もそこね、強く押し出してるからわかるんだけど、ただアンチができたりとか、クレーマーができたりとか、ネットで批判されたりとかっていうことを、やっぱりある程度やってる人っていうのはね、 そういう風にさらされてるわけよ。これに対して、本当にやる意味、意義があるのかっていうところの疑問があるって、そういう声が出てるんだよね。で、今言ったの6つだと思うんだけど、この中のモチベーションに関する問題と、身内に理解されないっていう問題に関しては、俺のね、ステップメールをこれ紹介してると思うから、俺のビジネスの柱の一つである、まあ代表的なものと言っていい。そのステップメールをすでに公開してるから、それを読むことによって、この問題って解決されると思うんだよね。あるいは俺のメルマガを読んだりとか、LINE アットを購読したりとかすることによって、解決されると思うから、これは今回は、覗きます。
はい。
そして、全体像に関しても、これはまた別でコンテンツを作るから、これも今回は話しません。今回話すのは、スキル習得に対する不安、そしてコンテンツを生み出すことに対する不安疑問、そしてICB というビジネスの意義ね、これについてね、話ができたらなというふうに思ってます。かなり大事な部分なんで、ここをね、多分乗り越えないと、ずっとこういう不安とか疑問とかを持ち続けたまま、このビジネス進めていくことってね、できないじゃない。
そうですね。
ね、これやれあれやれっていう、そのロードマップが分かっても、やってるうちにね、モチベーションも下がるし、不安と戦いながらやっていくってなかなかできないと思うんだよね。だからこれはね、今日この対談の中で解決してほしいなというふうに思ってます。で、最初に話すのは、そのスキル習得に対する不安とコンテンツを生み出すことに対する不安、この2つに関して、ちょっとね、この2つを同時に解決するようなアプローチの話があるので、それをしていきたいんだけど、まずね、じゃあちょっと二人に聞こうかな。この問題って持ってた、はい、当初。二人ともコンテンツビジネス経験はあると思うというか、もう今はね、現在進行形でやってると思うんだけど。じゃあ、ショーから聞こうか。
スキル習得と、
コンテンツを生み出すことに対する不安
は、最初の方はやっぱありましたね。けど、基本的に学んだことを、アウトプット自分の言葉で説明しようっていうのは意識してたんで、それが徐々にできるようになったっていう感じですかね。
なるほど。まあね、コピーライティングとかマーケティングとかね、コンテンツメイキングがやりながら覚えていくものだからね。
はい。
ちょっとずつやっていったって感じか。
はい。
順はどうかな。
どちらに関してですかね。
まあどっちも。
どっちもってことですか。
最初はね、IT スキルなんてなかったでしょ。
なかったですね。僕、アンさんとかの情報を受け取り始める時というか、その時期って僕まだパソコンを持ってなかったので。
あ、そう。
そうなんですよ。だから、なんていうんですかね。打てないんですよね。文字が打てないっていうところから始めてたので。
それはだいぶ初心者だね。
そうですね。だから、僕も本当にこの不安はありましたね。そもそも文字が打てないですし、パソコンで何ができるのかっていうのもわからないところからだったので。
なるほど。
はい。
その話を初めて聞いたんだけど、それどうやって克服していったの？
それは、僕一番最初に取り掛かったのがブログだったんですけど、それを一つ目標というか、たくさんの人に 見られるようなブログを作るっていう目標を立てて、それをいろいろこう、やることがいろいろあるんですけど、こなしていく中で必要になってくるものって、ちょっと話したら長くなりますけど、いろいろあるじゃないですか。
そうだね。その都度壁に当たるよね。
そうですね。なんでその壁に当たりながら細かい問題を、ちょっとずつクリア、自分で調べるなり、身近な人に聞くなりしてですね、解決していったっていう感じですかね。
なるほど。コンテンツを生み出すことに対する不安みたいなものはなかった？
はありましたね、やっぱり。
そうだよね。どうしても経験がないわけだからね。
そうですね。どうしても、例えば目につくのが、同じ、例えばいろんなジャンルがあるじゃないですか。ビジネスだったり、コミュニケーションだったり、いろんなジャンルがあると思うんですけど、そのジャンルで自分より必ず上の人というか、自分よりも絶対できる人って必ずどこかにいるじゃないですか。
絶対いるね。
で、やっぱそれを考えてしまうと、 どうしても自分に自信が持てないというか、
うん、
っていうところから抜け出せないのがずっと続いた時期がありまして、
うん、なるほど、
はい、でやっぱりそれを抜け出すためにはその、うん、まあそのなんていうんですかね、一番である必要があんまりないというか、
うん、
その自分の情報を受け取ってくれた人にとって役に立てば、
うん、
もう成立すると思うんですね、
うん、
だそういう考え方を持って取り組んでいましたね。
なるほどなるほど、
はい、
OK です。うん、2人はねそんな風にして、まあ、目標があってその目標をクリアするために一個一個問題に当たりながらそれを調べながら解決しながらちょっとずつやっていったって感じだよね。
はい、はい、
多分これ聞いてる人でこの問題に行き当たってる人ってまだあまり進めてない状態だと思うから、まあ、やっていけばねその必要な作業がどれかっていうのは分かっていくし調べていけばそれは必ず解決していくんだけど、うん、その解決のね、ヒントとなるような話をができるのかなと思ってて、まずねこの問題の本質ってどこにあるのかなって考えてみたんだよ。そうすると、まあ、根本的な問題として2つ浮かび上がったんだよね。1つはこれはビジネスであるということ、2つ目に赤の他人を相手にするっていうことで、この大前提があるわけよ。この前提が必要以上の不安を生み出してるんじゃないかっていうふうに考えました。うん、これどういうことかっていうと、まあ、これ処方箋になってくるんだけど、まずね、ビジネスとその赤のビジネス活動であるということ、そして赤の他人を相手にするんだっていう、この前提から一度離れてみて考える必要があると思っていて、そのビジネスとかをもう外してね考えてほしいんだよ。純粋な人間関係としての価値交換っていうところで考えてみてほしいんだよね。うん、で例えば一番今してほしい経験としては価値を提供してそしてそれを感謝されるっていう体験を計画的にするってこと、意図してそれを行ってみるっていうこと。日常生活の中でさ、価値交換なんて誰だってやってると思うんだよね。
はい。
うん。ちょっとジュースが飲みたいな。あ、でもちょっとでも小銭持ってないわ。あ、ちょっと小銭持ってないから、一時貸しといてくんない？後で返すからみたいな。で、借りた。それも価値交換じゃん、一つの。
うん、そうですね。
ね。そういうことってさ、普段日常生活の中で絶対みんなやってると思ってて、だけどそれは無意識でやってるから、それが価値交換なんだって意識なんてどこにもないじゃん。
はい、
だからそこに意識がないとその行為自体に価値を感じないわけよ。当たり前のこととして受け止めてしまうから。
うん、
うん、だから自分がね普段どれだけの価値を自然と人から受け取っていて、どれだけの価値を自然と人に提供しているのかってことに気づくっていうか、そこをまず意識するってことがすごく重要なんだよね。これをねまずやってほしいっていうこと、これを意識してやるのがこのビジネスなんだよ。まずね、基本的なこととして、次に何でもいいからその日常生活の中で自分が価値を感じたことに対して値段をつけてみるっていうこと。じゃあ自分が何かしらの価値を受け取ったんであれば何でもいいんだけど、例えばじゃあ友達と話しててすごく楽しい時間が過ごせたと、女の子とデートしててすごく楽しい時間が過ごせた、自分だったらじゃあこの楽しかった時間これにいくらなら払うかって考えてみるんだよ。うん、出会い系とかすごく分かりやすくて、あれ出会い系ってお金かかるじゃん、マッチングアプリ、うん、お金かかると思うんだけど、女の子一人と出会うのにいくらかかってるかって考えたら分かると思うんだよね。だいたい月の会費があれいくらぐらいなの、まあ、3000円とか4000円とかだとしたら、じゃあ月に2人女性と会うことができましたと。で、会費を払ってるし、ご飯代とかも払ってるし、で、考えたら、じゃあこれ1人当たりすごく楽しかった、じゃあこの時間はいくらだったなっていうのがわかるじゃん。 そんな風にして自分ならここに感じた価値にいくらお金を払うかってことをいちいち考えてみるってこと。逆に自分が相手に提供した価値ってのがあると思うんだけど、自分だったら今俺が提供したこの価値にいくら値段をつけるかな。逆にさ、女性と会って女性をすごく喜ばせたとするじゃん。ちょっとこんなテーマ、何、例え話だけで申し訳ないんだけど、うん、まあ男性は分かりやすいかな、女性は分かりにくいかな。まあだとして、じゃあすごく楽しんでくれた、本当にまた会いたいって言ってくれた、じゃあこれだったらいくら価値つけるか、この体験価値に自分はいくら価値をつけるかな、1万円かなとか、まあせいぜい5000円かなとかっていうことを考えてみるってことなんだよね。これを日常生活の中で価値交換っていうところで値段をつけるってところで考えてみるってこと、これをねまず意識してやってほしいなと思う。うん。ビジネスっていうのはそこにお金が発生するからビジネスじゃん。
はい。
そのビジネスっていうのは対価の形がお金だけなんだよ、基本的には。だけどビジネスでない普段の人間関係っていうのはいろんな対価の形があるじゃん。何かをして、何かをしてあげた、すごい感謝された、その感謝の気持ちは嬉しかった、これも対価でしょ。
はい、
うん、だけどそれをビジネスだから値段にして換算して考えてみるってことなんだね。このビジネス脳なんだけど、このね脳の使い方っていうのがすごく重要になってくる、うん、っていうことね。だからビジネス活動なんだっていうふうに変に構えてしまうからすごい不安になっちゃうんだよ。自分にビジネスなんてできるんだろうか。いや会社に勤めて仕事はしてるけど、ね、でも会社にお給料もらってるし、自分が直接やったことに対して何かお金をもらってるっていう実感を持てない人は多いと思うんだよね。だけど違う、誰だって生きてる限りね、誰かに価値を提供してるし、誰かから価値をもらってるんだよね、価値交換をしてるから。うん、そこをお金っていう尺度で考えてみるってこと、これまず一つやってほしいです。で次にね、うん、その根本問題として赤の他人を相手にすることっていうのがあるんだけど、これをね赤の他人ではなくて自分の身近なね大切な人で考えてみるっていうことなんだよ、うん、で大切な人をねちょっととりあえず思い浮かべてみてほしいんだけど、うん、ショーはじゃあどうかな、大切な人。
親とか彼女とかですかね。
うん、うんうん、なるほど。ジュンは？
僕は妻とか、
うん、
まあ、家族とかですかね。
うん、うん、両親とかね、うん、
はい。
まあ2人はまだ子供がいないからさ、俺は子供がいるからさ、やっぱり子供っていうのが一番に上がってくるんだけど、まあ誰でもいいんだよね、自分の中ですごく大切な身近な人、自分の子供、彼女、奥さんとかね、家族、いろいろいると思うんだよ。あるいは自分を頼ってくれる会社の後輩とか、部活の後輩とかね、自分が可愛がってる後輩とか、うん、あるいはもう無二の親友、昔からの本当に幼なじみ親友とかね。そう、もっと言えば過去の自分ってどうだろう、過去の自分って考えてもここですごく有効なんだけど、今ちょっと話を聞いてれば分かってくれるんだけど、じゃあ例えばね、今思い浮かべてもらった大切な人が自分を頼ってきた時、じゃあ何かその人に問題があってね、相談をしてくるとするじゃん、その人たちが。
はい、
うん、じゃあ何がいいかな。じゃあ例えば俺だったらさ、自分の子供が何か困ってると、問題を抱えてると、その時にお父さんこれちょっとどうすればいいんだろうって相談してきた時に、いや今俺にはそれを解決するだけのスキルがないから無理って俺言うから言わないと思うんだよね。
ですね、
うん、じゃあしょうね、お前の彼女がさ、ね、すごく家庭問題で苦しんでて、で、
はい、
しょうくんと今すごくその家庭のねこういう問題があってすごく悩んでてへこんでるんだって、なんか自分どうしたらいいんだろうって言った時に、もし翔お前にその問題のをクリアした経験がなかったとしたら、
はい、
なんて言う、いや私にはその経験はありませんから無理ですって言う
せめてちゃんと話を聞くとかはすると思います。
すると思うんだよね。
はい。
純はどうだろう。奥さんがさ、ね、会社で嫌なことがあってる。じゃあ上司にセクハラ、こんなこと言ってごめんね。上司にセクハラされてるって。でも、純はセクハラされた経験がないから、ちょっとよくわかんないよね。
そうですね。
で、その時にさ、奥さんがさ、純くん、すごい、実はね、言いにくいんだけど、セクハラされてて、すごく今困ってんだ。でも、仕事は好きだし、大事な仕事だし、それだけで辞めれないし、どうしようかと悩んでるって時に、いや、僕は男だから、それはわかりません。突っぱねる。
突っぱねないですね。
ありえないよね。
ありえないですね。
ね、それ俺も自分じゃあ子供相手にそれを言うかなって考えた時に絶対言わないし、それを言う親がいたとしたらただのアホじゃん。うん、
ですね。
そう、ここで考えてほしい問題があって、自分には人に感謝されるだけの知識やノウハウがありませんっていう不安、ここにヒントがあるんだよね。もし自分の大切な人だったとしたら、今の自分にその知識とかノウハウがなかったとしても、まず精一杯話を聞くよね。翔が言ったように、
はい、
うん、話を聞いた上で事情をある程度理解した上で、その解決法をまず調べようとするはずじゃん。
はい。
どうやって調べる？
ネット使ったり人の話を聞いたりしますか？
うん、うん、ね、あるいは本屋に行くかもしれないね。
はい、
うん、で、なるほどと、あ、こういう問題なんだと、問題の本質はここにあるんだとか、いろいろ考えるよね。うん、
はい。
で、次に何するかな。まあ、いろいろあるじゃん、情報なんてさ。玉石混交だから、正しい情報、間違った情報、あると思うんだけど、自分が調べた情報、これが正しいか合ってるかと、わからないよね。
はい。
うん。じゃあ、どうする？
自分なりの言葉でまとめて、その彼女が一番、彼女のためになるように、その自分の言葉でちゃんと伝えてあげる。
うん、OK。まあ、それは多分ね、何個か次のステップになると思うんだけど、まずは自分が調べた情報がね、間違った情報なのか、その不安があるから、その裏付けを取るために、なんか、またさらにいろいろ調べると思うんだよね。
はい。
うん。まずは、ざっと問題の全体像を把握する、認識すると。それは本読むでもいいし、ネットを調べるでもいいし、人に聞くでもいいんだけどね。で、まあ何が正しいか間違ってるのかわからないから、それの情報を、精査するために、またさらに調べると思うんだよね。
はい。
うん。で、そうやって自分なりの信憑性っていうものを炙り出して、で、信憑性の高いであろう情報を集めたら、次何するかな。
信憑性の高い情報をまとめたら、さっき僕が言った
、うん、あ、それをまとめてね、うん、
自分の言葉でまとめて伝えてあげるって
ことですか？ OKOK、うん、そうだね、うん、まあその間に、まあ、自分で試せることとか、なんか実践できることなんかがもしあったらね、それはやると思うんだけど、そういうふうにして調べたりとか、それを精査したりとか実践したりとかっていうことをする中で、気づきとか発見が絶対あるはずじゃん。
はい。
自分なりの、うん、あ、本にこんな風に書いてあった、そしてこれはただある程度正しいであろう、だけどこういう場合はこうなのかなとか、自分の経験上これはこのケースの場合は、あ、こっちのパターンかとか、その気づきとか発見とか絶対あるはずなんだよ、自分の中で。そういうものを分かりやすくして、そしてそのノウハウとして再現性を考慮した上で、それをまとめたものを相手にこれだったらどうって提供するじゃん。
はい。
うん。これって何て呼ぶと思う？コンテンツじゃない？これ
ですね。
うん。これをコンテンツと言わずして何と言うんだろうっていう話なんだよね。で、お前たちがね、コンテンツ日々作ってると思うんだけど、こんな風にして作ってんじゃない？コンテンツって。
うん。
元からあった自分の知識というリソースだけで作ってるコンテンツ。
作ってないですね。
作ってないよね。うん。だってさ、人の悩みとかさ、人の問題とかっていうのはさ、基本的に自分自身は経験したことないことが多いじゃん。
うん。
でも似たような経験をしたことがあるかもしれない。似たような、全く別なんだけど、でもその経験をすることで似たような感情を味わったことはあるかもしれない。そういうものをヒントにして調べるじゃん、新しい情報を自分なりに、うん、そうやってコンテンツ作ってると思うんだけど、いや俺もそうやって作ってるから今も、うん、コンテンツをね受け取ってる側としの認識としてはね、アウンっていう人間はある程度何でも知ってて、自分の問題とかその不安とかね、今持ってる課題とかを全部分かってて、その答えを持ってるっていうふうに思ってる人が多いんだけど、そうじゃないんだよね。持ってないこともたくさんあって、でも俺は過去のそのコンテンツを作り続けてきたっていう蓄積、そのリソースがあるから、それを生み出すのが早いんだよ。過去の経験とか知識とかからまあ拾ってこれる、それを新しく調べて自分の中で、あこれかって思ったその情報に組み合わせて最適だと思われる形で提供してるから、まあ質も高いんだけど、でもただそれだけなんだよね。やってることはさっき言ったことと一緒。まずはそれを精一杯調べる、本を買うなりネットで調べるなり人に聞くなりして調べる、そしてそれがちゃんと人に提供できる情報かどうかっていうことを、その裏付けを取るためにさらに調べる、そして自分なりに信憑性の高い情報を集めたのなら、それを自分なりに実践するなり何かしら試してみる。で試してみる中で気づきとか発見が必ずあるから、そういうものを全部含めて分かりやすくまとめる、再現性を考慮してまとめる、それを提供する、ただそれだけなんだよね。やってることは基本的に一緒、うん、これで一個問題解決しない。
そうですね、
自分には知識やノウハウがありませんっていうことがどれだけ独りよがりの考えかっていうのが分かるんじゃない。うん、それを赤の他人であるメルマガ読者さんとかね、 LINE の読者さんとかに対してやるのがこのビジネスの本質なんだよね、うん、だから自分が知ってる情報をその音声とか PDF とかにして映像とかにして提供する、これがコンテンツ、それは間違いってことだよね。うん、次の問題があるんだけど、自分じゃなければならない理由が思いつかないっていう人がいるんだよね。そうだった。